村内美術の時間。美術をちょっと身近に感じられるポッドキャスト番組、村内美術の時間。第62回は、宗教絵画爆誕のお話。村内プロジェクトらちがお送りいたします。さて、この配信も3回目ですね。第62回ですけど、ちょっとずつ慣れてきました。前々回は19世紀の話をして、前回第61回は15世紀ルネサンスの話をしましたが、今回は中世の話です。中世って言ったら5世紀から14世紀まで、ローマとルネサンスの間のことを中世って言うんですけど、そのあたりの話をしていこうかなと思っています。で、この頃って、世界史では暗黒の時代って言われるんですけど、美術史的にはすごく大事なイベント事件が起こりました。それが、宗教絵画がもうバッと誕生した時期になります。だいたい11世紀ぐらいかな。そのぐらいから宗教絵画っていうのがわーって出て、宗教絵画ができたからこそ、その絵師さん、当時職人だった人たちが、仕事がいっぱい来るようになって、潤ってきたりとか、建築家さんが、仕事がドバッと来て、潤ってきたりとかっていう時代になります。なので、中世って結構大事な時期なんですね。この頃ってまだ壁画の時代なので、日本人が日本にいる限りは中世の美術ってほとんど触れないから、ちょっと身近じゃないよねっていうところはあるかもしれないんですけど、やっぱりこれにはルネサンスのルーツがありますし、なんだったらそれ以降の、現代の美術のルーツにもなります。やっぱり一番のビッグイベントっていうのは宗教絵画ができたっていうところなんですね。宗教絵画っていうと、いわゆる、イエス様、イエス・キリストが出てくる、聖書の挿絵のことを宗教絵画って一応言うんですけど、それが出てきたのがこの中世のあたりになります。で、むしろなんで今までなかったのかって言ったら、キリスト教、その前のユダヤ教、ユダヤ教からキリスト教にこう分裂していったんですけど、そのユダヤ教は、その絵描いちゃダメです。偶像崇拝禁止令っていうのを、最初の時に言ってあるんですね。それは一番最初に、もしね、偶像崇拝でこう、聖像を作っていいよってなっちゃったら、その聖像の見た目で、信者の信仰心が左右しかねないっていう懸念から、ダメ、偶像崇拝ダメってなってたんですけど、まあ、なんだろう。イエス・キリスト様が、なんだろう、不細工だったら、信仰心が薄れて、イケメンだったら、信者がいっぱい増えるとかってなっちゃうと、ちょっとやりたいことと違うよね、っていうところから、ユダヤ教の、旧約聖書はダメだよ、偶像崇拝ダメだよってなったんですけど、この中世の時代に OK になりました。厳密に言うと一部 OK になりました。それがなんでかっていうところを今回お話ししていきます。今回の三つのポイントを先にお話ししておきます。一つ目、ローマ帝国デカすぎ問題。まあ、大きいとね、いろいろ問題がありますよねっていうところ。で、二つ目、宗教でみんなの心を一つに作戦。これが行われました。まあ、ローマ帝国デカすぎたので、いろいろこう、作戦を企てて、こう実行してトライアンドエラーをしてた中で、こう宗教でみんなの心を一つに作戦しましょうっていうのがありました。で、三つ目、カトリック教が誕生します。まあ、このローマ帝国っていうのが崩壊した後の話なんですけど、 まあ、今回はこう歴史的要因はこの3つのポイントでお話ししていきます。で、1個目のローマ帝国デカすぎ問題なんですけど、まあ、今の、西はスペイン、ポルトガルから東はトルコのあたり、あとは南はエジプトの方まで、ローマ帝国っていうのはすごい大きかったんですけど、まあ大きいとね、財政破綻になっちゃって、例えばこう国境線の維持をするためのお金とか、あの官僚を支えるためのお金っていうのがなかなかこうやりくりができなくなっちゃって、で財政破綻になっちゃって反乱が起きるとかっていう、こうでかすぎて問題になってた時があったみたいです。でそんな時にゲルマン人がこうやってきたりとか、まあ、ゲルマン人って言ったらよそ者ですよね。よそ者がやってきて国の中がひちゃかめっちゃかになっちゃって大変っていう時があったんですね。で結局、ローマ帝国っていうのは東と西に後に分かれていくんですけど、で分かれた時が、中世になります。分かれる前までがローマね、ローマの時代で、分かれてからが中世の時代に入っていきます。これが1個目、歴史的要因1個目、ローマでかすぎ問題がありましたよっていうところで、2つ目、ローマ帝国が、でかすぎなので、まあ、いろいろと策を練ったと。で、その中で一つ、宗教の力を借りましょうっていう作戦があったんですね。で、ローマ帝国は、もともと多神教の国、帝国だったんですけど、あの、ローマ帝国、ギリシャとか、ギリシャ美術、ローマ美術って言ったら、例えばこう、愛の神様がいますとか、戦争の神様がいますとか、そういうこう、多神教の文化だったんですけど、一神教の信者がふつふつとだんだん芽生えていったみたいです。で、多神教側からすると別にこう一神教あってもいいよねっていう感じだったんですけど、一神教からすると多神教はこう嫌なわけですよ。だって多神教ってその国を治めるために王様は神様の一人でありますみたいな感じでこううまく使ってたんですけど、一神教の人たちからすると、一神教ってあのユダヤとかキリストとかね。で、そういう人たちからすると、もう王様じゃん、神様じゃないじゃん、みたいな話になっちゃうんですね。で、一神教の人たちの反乱がすごくなっちゃったと。で、それを弾圧してみたり、緩和してみたりとかするんですけど、結局、ローマ帝国は一神教を受け入れましたよっていう背景があるそうです。ミラノ勅令っていうね、これ世界史の、キーワードなんですけど、ミラノ勅令っていう命令を出して、キリスト教を公認しますって。ローマ帝国はキリスト教を許します。で、むしろ、キリスト教の力を借りて、その、大きいローマ帝国を一回まとめようとしたんですって。まあだからこそ、その西洋の美術とか西洋の人たちの宗教のベースっていうのはキリスト教にあるんですけど、まあ大きいところがね、キリスト教をやりますって言ったので、そこで一気にキリストベースが広がったみたいです。で、このあたりから、その西洋っていうのは、天皇と、皇帝と教皇か。皇帝、その国の王様と教皇、その教会、宗教の一番偉い人、教会の一番偉い人が、その二大勢力って言って、その、それぞれが市民に対して例えば関税をかけたりとか、ルールを守らせようとしたりして、すごくこう苦しい時代になっていったらしいんですね。二大勢力になって。まあだからこその後のルネサンスだと思うんですけどね。なので、こう、中世は市民にとってちょっと大変な時期だったみたいです。これが、今回のポイント二つ目。宗教でみんなの心を一つに作戦をしましょう。多神教だったのを、なんやかんやで、キリスト教を公認にして、みんなでキリスト教を信じましょう。で、信じる者が一緒だったらみんなまとまるよねっていう作戦だったみたいです。で、三つ目がカトリック教の誕生なんですけど、まあなんやかんや言っても、そのキリスト教を公認しても結局ローマ帝国の財政破綻は別に回復するわけじゃないと。 ということで、結局ローマ帝国っていうのは西ローマ帝国と東ローマ帝国に分かれちゃったみたいなんですね。で、その後にやってきたのが、フン族っていうアジアの人たち、アジアの移民がこう西ローマ帝国の方にわちゃーっと来たみたいで、で、その西ローマ帝国にいたもともとゲルマン人の人たちが、いや、フン族やばいってなって、こう圧迫されるようにこう逃げていったみたいなんですね。まあ、これがゲルマン人の大移動なんですけど、まあ、そんな困難があって、西ローマ帝国っていうのがなくなっちゃう、滅亡しちゃうんですよ。で、西ローマ帝国が滅亡したっていうのがカトリック教の誕生にすごく深く関わりがあるんですけど、なんでかっていうと、さっきキリスト教公認にしましょうって言ったじゃないですか。で、その西ローマにも東ローマにもそれぞれこう教会があるんですね。その大きい教会が。で、当時の教会の仕組み、システムというか、やりくりの仕方ってどういうことだったのっていうと、教会、宗教っていうのは、市民の精神世界を、こう、統治すると充実させるものだと。で、国の、王様、皇帝は、現実世界の市民を統治するっていう、こう、役割分担があったらしくって、なので、教会は、その精神世界から現実世界に降りて、布教活動をしましょうとか、現実世界に降りて、教会を作りたいですっていう時には、その皇帝の許可を得なくちゃいけなかったんですって。で、皇帝、王様ですね。で、王様は教皇に対してスポンサー的なポジションだったみたいです。だけど、西ローマ帝国が滅亡するっていうことは、西ローマ帝国にあった教会のスポンサーがいなくなっちゃうんですね。で、その今まで教皇、その西ローマ帝国の教皇は、その今までのスポンサーがいなくなるので、もうどうしようってなって自分たちでじゃあ布教活動をしなくちゃいけないっていう追い込まれちゃったみたいなんですね。で、じゃあどうしたかって言ったら、その偶像崇拝 OK っていうことにしちゃったのがカトリック教の誕生になります。で、フン族が入ってきたじゃないですか。で、まあ、文字が読めない人たち、自分たちの話、言葉もよくは通じてなくて文字も読めない人たちに対して、その人たちをこう新規加入者にしたいわけですよ。要するにこう、教会としてはね、自分たちの財政を保つために、その目の前にいる、周りにいる人たちに、カトリック教を自分たちの宗教に入ってもらって、そこでこう、お布施をもらって、で、っていうこう、発展の仕方をするので、その目で見る聖書として、その絵で、聖書を教えて、こういう宗教なんですよ。こういう宗教入りたいですよねっていうために、カトリック教は偶像崇拝 OK っていうことにしたみたいです。で、実際カトリック教っていうのは、その他の、正教会、ギリシャ正教とかローマ正教とかと比べると、その偶像崇拝 OK にしたので、すごく華やかで、わかりやすくて、なんかこう、ピカピカした宗教絵画を載せて、すごく人気が高まったみたいです。で、実際、その後、プロテスタントともカトリック教が分裂していくんですけど、プロテスタントが今 3.5 億人。で、カトリック教が12億人とか11億人とか言われてるので、まあ、結果的に、この時偶像崇拝 OK にしたことで、カトリック教は成功したんですね。で、今回の今までの話をまとめると、まずローマ帝国が大きくなりすぎて強くなりすぎて大きくなりすぎちゃったせいで、こう、いろいろうまくいかなくなってきたと。で、その一つの、うまくするための一つの策として、キリスト教が公認されたと。で、公認されたはいいものの、西ローマ帝国と東ローマ帝国に分裂した時に西ローマ帝国が滅亡しちゃいました。 そしたら今までスポンサーだった国がなくなっちゃった。で、自分たちで何とかしなくちゃいけない。それでカトリック教が誕生して、そのおかげで、絵師、絵を描く人たちの仕事がもうドカッと舞い込むようになってきたっていうお話でした。なので、11世紀の頭、1077年だったかな?に、カノッサの屈辱っていうのがあるんですけど、それは、皇帝と教皇のパワーバランスって、割と均衡してたんですけど、その、カトリック教の誕生で、こう、がっぽりがっぽり、お布施がもらえるようになって、その11世紀の時に、教皇のパワーがものすごく上がっちゃったんですね。で、王様よりも、その王様は滅亡してますから、王様の権力ってすごいもうガタ落ちしてるんですよ。だけど、その反対で教皇は今までこう均衡を保ってたパワーバランスがこうグインって上がっちゃって、で、カノッサの屈辱っていうのは、教皇がその王様を国から追い出しちゃって、で、カノッサ城っていう場所に教皇がこう居座るようになったんですって。で、王様追い出されちゃったんだけど、こう、なんとか戻してくださいって言って、こう、三日三晩、カノッサのお城の前で、こう、一生懸命謝って、頭を下げて、まあ、土下座があったのかはわからないですけど、まあ、イメージ的にはこう、土下座しずっとしてて、三日三晩。で、こう、教皇に許しを請うたというエピソードがあるんですけど、まあ、その辺から推察するにも、やっぱりこう教皇、その宗教の力っていうのはこの時、中世の時にもう爆誕したということがわかると思います。じゃあ、中世の歴史の背景はなんとなくこれでお話できたかなと思うので、いよいよ中世美術の特徴についてお話をしていきます。中世の美術の特徴は主に3種類の美術様式をお話しすればいいかなと思います。1個目がキリスト教美術。で、2個目がロマネスク。で、3つ目がゴシックですね。この3つで中世美術何かっていうのが説明できるかなと思います。1個目のキリスト教美術っていうのは、実は、偶像崇拝 OK になるちょっと前の美術様式なんですけど、特徴としては、キリストを魚で描いてるっていう、ちょっとなんか、今の私たちが見るとちょっと不思議な美術様式なんですけど、まあ、なんか、よくわかんないけど魚が描いちゃったら、なんとなくこのぐらいの、まだ偶像崇拝 OK って、なる前の、ちょっと前の美術様式なんだなっていうのがわかると思います。二つ目のロマネスク。ロマネスクとゴシックはもしかしたら聞いたことあるよっていう人はいるかもしれないので、話しやすいかなと思うんですけど、ロマネスクはだいたい11世紀後半から13世紀ぐらいの13世紀の頭ぐらいまであったロマネスク様式っていうのがあるんですけど、特徴としては、モザイク壁画。モザイク壁画とあと、子供っぽい絵がロマネスク様式です。モザイク壁画っていうのは、教会に入ると、すごい長い廊下があるんです。ね。で、長い廊下の中、終わった後に、なんかこう、なんていうんですか、祭壇っていうのかな、こう、メインのフロアがあって、で、そこの長い廊下に、こう、モザイク壁画があったみたいです。で、そのモザイク壁画っていうのは、今の現代から見るとすごく落ち着いた色合いの、こう、モザイクの絵柄が、ぐわーって、壁一面にある感じなんですけど、当時は、とっても極彩色の壁画だったみたいです。今の私たちの感覚からすると、ドラえもんがタイムマシーンでこうワープする間のこの周りの景色のイメージ。要するに、 あそこでモザイク壁画で演出したかったのは、その、教会に入って、現世から精神世界に行くまでの間の、こう、タイムワープみたいな感じの演出を、このモザイク壁画がしてましたよ、ロマネスクがしてましたよっていうのが、この時代の特徴になります。で、その壁画が終わった後、大きいメインフロアに行ったら、あの宗教絵画が出てくるんですけど、今見ると、なんだろう、浮世絵みたいな、ちょっと顔の細長いマリア様がいたりとか、なんだろう、別に綺麗、別に上手っていう感じじゃないよねっていうようなのが、ロマネスク美術の特徴です。あとは、その、なんだろう、浮世絵になる、浮世絵みたいな感じになるのはまだいい方で、初期の方っていうのはもっとなんか、ギャグ漫画日和みたいな作風とか、なんか笑うセールスマンみたいな感じ、ああいうタッチで、こう、キリストが書いてあったりとか、マリア様が書いてあったりっていうのがロマネスクの特徴です。で、建築としては、まあ、半円ドームがこう、上天井にあるとか、壁が厚いから窓が小さいですよとかっていうのが、ゴシックとロマネスクを比較すると、そこが特徴になってくるかなと思います。で、三つ目、ゴシック様式なんですけど、まあ、なんだろう、ゴシック美術。もともとは、ゴート族。まあ、野蛮人が作った様式ですよっていう、こう、皮肉った名前なんですけど、まあ、すごく、後世から見ても素晴らしい様式だっていうことで、なんだろう、作った人たちは野蛮人なんですけど、なんか今でも評価の高い様式になってるそうです。で、特徴としては、光イコール神様である。っていう感じで、ステンドグラスを使ったりとか、高い、背の高い、こう、ツンツンツンツンした建物を作って、なんだろう、こう、中に入ってく人たちが中に入って、上昇感覚を感じるような、こう、上、天に登っていくような感覚をさせる様式だったみたいです。で、ロマネスクは壁が厚かったんですけど、ゴシックは、なんかこう、支柱、柱を立てることを覚えたらしくって、そのぐらいからこう、壁が薄いっていうのも、特徴になります。ということで、まあ中世の時代はね、その後のルネサンスと比べるとちょっと稚拙だよねとかっていう絵の描き方とか、その前のローマ美術、ギリシャ、ローマ芸術と比べても、やっぱりちょっと何が素晴らしいのか何が美しいのかよくわかんないみたいな感じで、で、そもそも日本にないのでね、壁画なので、ちょっとよくわかんないなっていう時代だと思うんですけど、このカトリック教の誕生によって、こういう絵が描けるようになりましたっていうのが、一番こうビッグイベントだったよっていうところが、今回のお話でした。ありがとうございました。まあ、今回でオーディオブック3回目なんですけど、まあ、オーディオブックの方でもすごくたくさん聞いてくださってるみたいで、嬉しく思っています。で、ポッドキャストでも、なんかちょっとずつランキングも上がってきてるみたいで、ちょっとニヤニヤとしながらランキングを見ています。なので、これからもっといろいろ美術のことお話できたらいいなと、みんなにわかりやすくね、お話できたらいいなと思っています。知らないものって、やっぱり理解するのも難しいと思うので、 美術苦手だよ、わかんないよっていう人は特に、なんだろう、理解するところから始めると、私はいいかなと思ってこの番組を配信しています。ポッドキャストを聞いている方にちょっとお知らせなんですけど、今回もオーディオブック限定版をちょっとエンディングの前に話をしています。今回は、中世の話をしたんですけど、中世が始まるちょっと前に、ローマ帝国がキリスト教を公認して、その、政治戦略として宗教を入れましたよっていう話をしましたけど、有料版ではそこに突っ込んで、じゃあ日本ってどうだっけとか、じゃあ日本のルーツってどうだっけっていう話をしています。で、日本のルーツを知ると、やっぱりこう、今の自分たちの状況も分かってくるし、まあ、これからにね、こう役立てるかなと思って少しお話をしているので、ぜひ、オーディオブック気になるよっていう方は聞いてみてください。で、有料版のね、感想もいただけたら、積極的にこうメールとかご紹介できたらいいなと思っています。メールを募集している内容は、二つかな？今のところ、番組の感想と、あとは、私の美術の思い出ということで、まあこう、美術に関するエピソードとかがお話聞けたらなと思っています。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。また、そんないと名の付く番組は、他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。また、そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や、過去に配信していた番組を聞くこともできます。あとはブログもやっています。URL は、そんない .com、sonnai.com となっております。また、ツイッターや YouTube などもやっていますので、そちらの方は、そんない P で検索してみてください。ということで、このぐらいで終わりたいなと思います。そんない美術の時間、そんないプロジェクトラチがお送りいたしました。